ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストコーナーです。この時間お電話がつながっていますのでね、今日は尾張東部圏域地域アドバイザーの大谷正弘さん、久しぶりのご出演となりますが、それでは呼んでみましょう。大谷さん、
もしもし。
あ、はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりの出演ですよね。
そうですね、
はい、3年近く前にね出ていただいて、はい、社会福祉法人豊明福祉会にお勤めね、はい、今はどんなことをやられてるんでしたっけ。明津の施設長さんで。
そうですね、
はい、相談支援の方も。
そうですね、
はい、はい、管理者さんをされてるんですね。
はい、
はい、そして尾張東部圏域地域アドバイザーに就任をされて、これ、はい、ちょっと尾張東部圏域地域アドバイザーって聞いたことがないという方もいらっしゃると思うので、
そうですね、
はい、はい、どんなことをされてるんですか。
ですね、一応愛知県の障害者相談支援体制整備事業っていうのを、まあ、受託してるってことになるんですけど、
はい、
県内が全部で11県域に分かれてまして、その障害保健福祉圏域ごとに一人ずつ地域アドバイザーっていうのが配置されてまして、その中で尾張東部圏域ということで、この瀬戸から尾張朝日長くて日清東郷豊明と、この、まあ、六島地方を自分が担当させていただいているというような感じなんですけど、
はい、その昔川上正也さんがジョブエルのやられてましたよね。
はい、
川上さんからこうバトンを受け取ってって感じですか。
そうですね、
はい、何年前からやられてるんですか。
と、一応去年からですので、令和2年で今年で2年目ということになるんですけど、
でも結構こう六島地、五市一町ってことですね。
そうですね、
含めて、
はい、
結構広いんですけども、
はい、
じゃあ各市町のことをこう勉強してというか、ね、はい、豊明だけじゃないですもんね。
そうですね。まあ、ね、各町、間違いますので、各町の、会議とか、まあ、各町に、まあ、地域の情報の、集めたりとか、課題集約をするような会議体がありまして、まあ、その会議に、まあ、出席させていただいて、各町の障害のある方の、相談支援とか、サービスの、事業所のことだとか、まあ、そういったことを、まあ、把握したりとか、まあ、っていうことをやっていくんですけど。
じゃ、今までは、まあ、どちらかというと、豊明の福祉をなんとか良くしようみたいなね、思いが、はい、まあ、今でもあると思うんですけど、でもそれがちょっと広い範囲で、見なくちゃいけなくなったということですね。
そうですね、まあ、そういった状況を把握して、まあ、愛知県の方にお伝えしたりとか、あと愛知県の方の情報を、まあ、各町に伝えたりとか。
パイプ役ですか。じゃあ、
そうですね、まあ、横の町のことを他の町でちょっと協力していただいたりとか、そのようなことを、他の町どんなことやってんのっていうようなことをちょっとお話ししたりとか、まあ、そんなようなことが多いかなと思いますけど、
あんまりね、立場的にどこの市がいいよとかって言いにくいと思うんですけど、
はい、
やっぱり違いってあるんですか。こう違い、密接してるね、五市一町なんですけど。
はい、そうですね、もう町の規模とか事業所の状況とか、あと各町の特徴に応じて、まあ、かなり違うなっていうのがやってみた印象かなと思うんですけど、
はい、瀬戸はね、障害者手当が廃止になって、はい、で、はい、2回説明会があったんですけど、いらっしゃってましたね、はいはい、大谷さんもね。
そうですね、かなり注目をさせていただいていたので、
これやっぱり他の市町も注目だったんですよね。
そうですね、他の町と瀬戸はどうなったのとか、手当の関係はどうなのとかっていうことは、結構注目されてるなと思うんですけど。
じゃあやっぱり皆さん気にしてらっしゃったですね。
そうですね。
だって他の市っていうのは県内で廃止になったところってないんですよね。まあ、お金は出してないってところはあるみたいですけど。
そうですね、あまり耳にしたことがなくて、そうですね、大切なお金なので、正直どうなるのかなっていうことで、当事者の方も事業所の方もまた各町の方もちょっと注目していたところかなと思うんですけど、
ですので大谷さんはその場に出てちょっと県の方にこんな雰囲気だったよ、はい、こういう感じだったよっていうことを伝えるお役目もあったんですか。
そうですね、今のところ3月に廃止が決まって、その後、このコロナの関係で会議とかがないので、実際伝えていく場がないのであれですが、
そうですね、
おそらく機会があれば聞かれるのかなと思いますけど。
そうですね、
はい。
これからこう新制度、廃止になってしまったので、もちろんね、今でも反対という声もあるんですけど、これからどんなものを作っていくかっていうことになるんですけど、
はい、
ね、どんなことに使っていくのがいいんでしょうね。
そうですね、実際、廃止されて、その基金を財、お金を財源に、他のことにやっぱり使っていくということになるんでしょうけど、やっぱり、まずは、手当がなくなってしまって、おそらく低所得の方とかは困ってしまうと思うので、そういった本当に困っている方にはちゃんと今まで同様、支援が行き届くような形が、まずは一番かなというふうに思うんですけど。
そうですね、なんかやっぱりあれですか、尾張東部圏域だけじゃなくて、
はい、
多分いろんな地域を県外も含めてね、情報を得てらっしゃるのかなと思うんですけど、この町いいよみたいな、こういうことできるといいなみたいなのって結構あるんですかね、大谷さんの中で。
そうですね、この県域で行くと、瀬戸さんだと、障害のある方の、お仕事をということで、共同受注窓口で、
瀬戸ブレンド、
はい、そういったのがすごく面白いなって眺めてみたりとか、あとは、長久手支社なんかだと、五だらせの中に相談の事業所があって、あとはグループホームとか共同生活の場の体験事業みたいなのが市単独でできてたりとか、この県域の中でも、もう面白いところはたくさんあるなとは、
そうですね、
思うんですけどね。
これやっぱり瀬戸ブレンドみたいにいろんな事業所さんが一緒になってここで窓口作りましたっていうのはあんまりないんですかね。
そうですね、あんまりないですし、注目されていて、うちの町にもそういうとこ作っていきたいなっていうような、ご意見はたくさん聞かれてますけど、
なんかマルシェとかはね、一緒にやったりってこともあるけど、なかなか共同窓口っていうのは確かにいいですよね、はい、
そうですね、
そしてゴザラッセの中に、社協さん長くてね、あるけど、はい、確かに行きにくかったりするけど、ゴザラッセの中だといいですよね。
そうだし、雰囲気がね、よくって、はい。
ねえ、そっか、それもなかなかあるようでないですかね。
そうですね。相談だけ見ても、生徒とか、尾張朝日だと、市役所の中にね、職場のある方の相談窓口があって、あと長久手支社のゴザラッセになって、日清とか東郷とか豊明市も社会福祉協議会さんが受けられて、それぞれのところに今相談があってっていうような感じにはなってるのかなと思うんですけど、
なるほどね。あと私もそのグループホームの体験、桃地鳥さんともう一つやってますよね、はい、あれ、はい、いいですよね。
そうですね、
なかなか、トヨタと名古屋もやってるんですよね。
そうですね、名古屋市さんやなんかだともう昔からやられていて、でそれを参考に長口さんでやられたということですけど、なかなかやっぱり体験の授業がないので、できたらこの広域で他の町も一緒に活用できたりとかっていうことになるといいのかななんて眺めてはいるんですけど、
これなんかできない、なかなかやってないというのはなんかハードルが高いんでしょうかね、
はい、そうですね、もともとグループホームなんかだと他の、利用されてる方々がいたりとかっていうことがあるので、空き室を一つ開けてそこを体験として受け入れていくよっていうのが、やっぱり、利用を前提とした体験が多いので、もう利用を前提としなくて皆さんにそこで体験していただこうっていうのはやはり難しいのかなっていうふうに今までは考えてきたんですが、
このグループホームってやっぱり私も娘の年齢的にとても気になるんですけど、やっぱりこの県域で見るとどうですか、まだ足りてない感じですか。
そうですね、まあでもここのところすごく愛知県内でもグループホームがどんどんどんどん、できてきて、数的にはすごく少しずつ増えてきてるなっていう印象を受けるんですけど、
なかなかグループホーム住む場所なんですけど、親としてもちょっとね勇気もいるし、なかなか、今行ってる事業所に通うんだったらこの辺りかなとか思ってそこにあるかというとなかなかね。
そうですね、本当に親御さんの話を伺ってると離れて暮らす経験が今までないということで、実際親御さんもご本人さんも離れて暮らした時に、どういうふうに感じるのかなっていうのはいろいろ思うところではあるんですけど。
そうですね、意外になんか子供は強いというか親は私がいなくちゃみたいに思っちゃうんですけどね。
そうですね、
豊明福祉会さんもありますよね、グループホーム。
そうですね、今は全部で2件11名の方がグループホームで暮らされてますけど。
すごいいい感じですか。
そうです、でもまだまだ数的には足りないので、少しずつ増やしていきたいなという計画は立てているところですけど、
この豊明福祉会さんの改めて事業を、いくつか、事業所店舗あるんですけど、ちょっと改めて教えていただいてもいいですか。
うちは育ち暮らし働き楽しむということで、テーマにやらせていただいてるんですけど、子どもさんたち の放課後のデイサービスから、あとは通所の部ということで全部で3つの施設がありまして、障害の重い方たちの生活介護の施設と、から一般就職で難しい方たち働く場から一般企業に向けたトレーニング施設とか、そういったものもあるんですが、あとは今お話があったグループホームが暮らしの場としてあったりとか、あとヘルパー事業とか相談事業っていう訪問の事業も、やらせていただいてはいるんですけど、
レストランもありましたよね。カフェ。
そうですね、マーメイドカフェという喫茶店が一つと、あと豊明市の職員食堂の、運営スマイルというところもやらせていただいてるんですが、
すごい。で前ゴミやられてましたよね。なんかゴミでしたっけ。
そうですね、今はもう市の自宅で生ゴミの収集を以前やってたんですが、市の方の事業が終わりになったので、ゴミの方は今はもうやってはいないんですけど。
でも幅広いですね。
そうですね。
じゃあもう利用者さんの数というと、子供から大人まで結構な数ですね。
そうですね、成人の方の通所で100名ちょっとっていうところですかね。
すごいですね。
あとは相談とかだと、 全部で200名ぐらいの方たちのご相談をさせていただいているというような形にはなるんですけど、
はい、でスタッフの皆さんはもっとたくさんパートの方も含めてたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、大体100名弱ぐらいになるんですけど、
すごいですね、はい、じゃあもう皆さんと共に楽しんでという感じだと思うんですが、でも影響はないですか、この新型コロナの。
そうですね、やはり、ね、外出を自粛してくださいっていうようなことが国から言われてますので、その辺で、通所の方だと一部自粛をさせてお願いしている方が見えて、3分の1から半分ぐらいの方たちが今ご自宅の方で過ごされているよっていうような形になってます。
ね、みんな大丈夫ですかね、はい、ストレス溜まったりとか。
そうですね、一応お休みされている方にはご連絡させていただいて、家での様子伺ったりとか、健康管理どうですかってことをご相談させていただいたりしながらっていうようなことではあるんですけど、
ね、えだって中には家でなんかじっとしてられないとか何事があったのって思ってる人もね、
そうですね、変化に弱い方たちがやはり多いので、ね、そういったところでご本人さんもご家族も大変かなというふうには思ってはいるんですけど、
ね、え本当になんか、はい、私たちも周りでいや事業者ってよかったねと言いつつ、でもなんか行って大丈夫かなという声もあったりね。
そうですね、やはり、ね、自分の体の体調を言葉で表現できない方たちも多いですので、ちょっとした変化がなかなか難しいかなというふうには思う部分もあるんですけど、
そうですね、もう本当に早く収束してほしいと思うんですが、アート活動もいろいろされてましたよね。
そうですね、今豊明福祉会でアートプロジェクトということで、やらせていただいてはいるんですけど、ダンスのミックスドライブという団体があったりとか、あとハロハロマハロというバンドが去年から活動してまして、
はい、
オリジナル曲が今5曲あって公演したりとか、
はい、
あとは作品展の皆さん結構絵を描かれる方多いですので、そういった作家さんたちの絵とかを紹介するような形で、アート展を開いたりとか、そのようなことをやらせていただいてはいますが、
はい、内田真也さんね、イラストレーターの、はい、が関わってやられてましたよね。
そうですね、はい、たまたま市内の少年さんに内田真也さんが行かれていて、そこの少年の方たちがうちの施設に作業体験という形でお見えになっていて、そんなことのご縁で合同制作とかやり始めてというところはあるんですけど、
今もうこの、少年院豊ヶ丘学園でしたっけ。
そうですね、豊ヶ丘学園、ね、
こちらとも関わりがあるんですか。
はい、そうですね、このコロナの時期ですので、
はいはい、
ね、止まってはいますが、豊ヶ丘学園さんからは卒業間近の方たちの作業体験として、でうちからは豊ヶ丘学園さんが絞りをやられているので、そこで利用者さんたちと一緒に絞りを教えていただくっていうことで、交流はあるんですけど、
すごくなんかお互いにいい刺激が得られるって感じですよね、きっと。
そうですね、すごくお世話になってありがたいなと思ってるんですけど
ね。え、
はい、
でもなんかそういうこう近くで関わりが持てる場所があるっていうのはいいですね。
そうですね、本当にありがたいです ね。
で今、はい、ミックスジャムさんのお名前が出たんですけど、
ミックスドライブっていう、
ミックスブライズ、
ミックスドライブです、ね、
ミックスドライブ、
はい、
これはダンス。
そうですね、こちらはもう10年以上前からダンスサークルとしてやってるんですけど、
それは、はい、豊明福祉会の中にあるんですか。
そうですね、土日の余暇サークルを行う活動がありまして、そんなので地域の講師の方に教えていただいて、で子どもから大人まで まあ、障害のある方たちのダンスチームということで、あの市内のイベントとか出させていただいてるんですけど。
あ、じゃあ法定の子どもたちとか子どもたちも関わって。
そうですね、
はい、でハローハローマハロー、これもダンスですか？
ハロハロマハロはあの、まあ、なんちゃってハワイバンドっていうことで。
あ、ハワイバンド、
はい、やらせていただいてるんですけど。
フラとかじゃなくて、ハワイバンドなんですね。
そうですね。
これも利用者さんたちで。
そうですね、利用者さんと職員で作るあのバンドなんですけど。
すごいですね。じゃあ、はい、イベントできちゃいますね。
そうですね、イベント去年だとあの高井のライブハウスとか花山とか、はい、市内だとか、まあ、そのようなところであの演奏させていただいてというようなことなんですけど。
すごい。じゃあ、豊明福祉会さんはアートもそうだし、こういうダンスとかバンドもなので、はい、全体的なこう総合芸術というか、そういうのをなんか目指しているというか売りにされてるんですかね。
そうですね、まああのまあ、好きな方が多かったので、たまたま始めたというところはあるんですけど、あの絵描くのが好きな方は、まあ、表現としてやっていただいたりとか、そういうあの表現活動を大事にしていきたいなとは思ってるんですけど、
でも中にはちょっとこの絵すごいなっていう絵を描く方とかも見えますよね。
そうですね、本当にこんな描くんだとか、あの日頃描いてる絵がちょっと面白かったりとか、そんなようなことはすごいなっていうふうに思ってますけど、
前も皆さんお揃いの T シャツで来てくださいましたよね。
そうです ね、
もうあの大谷さんは福祉歴長いですよね。
そうですね、20年ぐらいにはなるんですけど、
なんですかね、魅力始めきっかけっていうのは何だったんですか？
いや、たまたま大学の時にあの障害のある方の余暇のあのサークル活動に所属したことで、あのどうしようかなっていう時にあの障害のある方たちの暮らしの場に携わってみたいな、はい、あの仕事の場に携わってみたいなということで、あのこの分野に勤めることになったんですけど。
大学がもう福祉の大学だったんですか？
そうですね、あの日本福祉大学だったので。
ああでも、はい、まあ、日福だからみんな福祉っていうわけではないですもんね。違うところに就職される方もね。
そうですね、
うん、
はい、
でもやりたいなっていう。でも大学をじゃあ選ぶ時点でなんとなく福祉いいなって思われたんですかね。
そうですね、もう人に携わる仕事がいいのかななんて漠然と思っていて、
うん、
それで迷った結果その大学に行かせていただいたんですけど、はい、
で余暇サークル活動が、まあ、きっかけですよね。
そうですね、
なんかこう奥が深いですかね、福祉って。
そうですね、まあ、やればやるほど、まあ、いろんな分野があるなとか、いろんな人たちにつながっていくなとかっていうのはあるなっていう魅力は感じますけど。
そうですね、なんかこう通じ合った時とかって嬉しいですよね。
そうですね、
うん、
本当にいろんな方に、まあ、ご本人さん、ご家族さん、それから取り巻く方々、いろんな方たちにつながっていくので、みんなで何かこうできた時がすごい充実感を感じるなと思いますけど。
そうですね、あとなんだろう、親御さんが分かってるつもりなんだけど実は第三者の方が分かることってあるじゃないですか。
そうですね、まあそれは、ね、やっぱりもちろん親御さんが一番知ってるかなと思うんですけど、
でもなんか私もよくあるんですが、うちの子はこうでこうなんですって言ったら、あれっていうなんか違うとかありますよね。
やっぱりお家で見せる顔と外で見せる顔っていうのはおそらく皆さん違うだろうなと思うので、それが障害のある方でもすれば外の顔があるんじゃないかなとは思ってますけど。
そうですね、
はい、
この先豊明福祉会としてはなんかプランがあるんですか、はい、こういう展開をしていくとか。
そうで、やっぱり、まあ、町づくりとか、地域とつながるところということで、ちょうど去年から、地域の方に畑をお借りして、
はい、
少し、農業にも取り組んでいこうかなと思ってはいるんですけど、
はい、今は耕してるって感じですか？
そうですね。まだ本当半年経ってないので、耕しつつちょっと玉ねぎを植えてみたりとか。
ああ、いいですね。
はい。この後も野菜をちょこっと植えてみようっていうふうに、取り組み始めてはいるんですけど。
でもそれ野菜が育ったら、はい、市役所のレストランとか使えますよね。はい、
そうですね。カフェとかレストランで使ったりとか、まあ、あとは、地域の方に、買っていただけるような仕組みができるといいのかなとは思ってはいるんですけど。
前回お邪魔した時もカフェに地域の方がね、いらっしゃってて、そうですね、もう本当によく来ているよっていう感じでしたね。
はい、そうですね。毎日来ていただく方は、固定客さんとしていらっしゃるので、本当におはようございますって言いながら、来ていただく方っていう方が多いなと思うんですけど。
そうですね。はい、なんかいい場所に、やっぱり地域とのつながりっていうか、理解してもらうって大事ですよね。知ってもらうというか。
そうですね。まあ、だからこのアートの取り組みとかも、外に出向いていったりとか、人に来ていただいたりすることで、どんどんつながっていけたりするのかなとは思うんですけど。
そうですね。
はい。
はい。ね、もう、そして、アドバイザーとしての、まあ、お仕事もあるわけですけども、こちらもじゃあ、はい、今、ちょっと、まあ、コロナの影響で、あんまり各市町へ出向くっていう感じでもないんですか？
そうですね。この3月、4月は、うん、ほぼ、帰りたい自体が止まってしまっているので、ね、担当の方と電話でやり取りすることは、まあ、たくさんはあるんですけど、
はい、
出向くことはもう止まっているなっていうところですけどね。
ねえ、まあ皆さんがそんな状態だと思うんですけど、でもこれ11地区あるっていうことですので、他のあと10人のアドバイザーの方がいらっしゃるんですよね。
そうですね。
うん、はい、そうそう、情報交換をしたりして。
そうですね。
ねえ、何が足りないですかね、この地域。いいところももちろんいっぱいありますけど、何をしていけばいいんでしょうね。
そうですね。やっぱり、今、地域の方たちにより理解していただけるような、やっぱり働きかけですとか、そういったものをこう、やったりとか、あとは、本当に、今ね、暮らしから大事だなっていうふうに、思いますので、そういった、皆さんに理解していただける、まあ、居住の場とか、そういったことも大事かなとは。
そうですね。なんかやっぱり知ってもらう、理解してもらうっていうところが大事ですよね。
そうですね。
なので、アドバイザーとして、まあ、いろんな地域に出向いて、いろんな事業所さんともお付き合いがあるんですね。
そうですね。会議体でご一緒する方々の、まあ、ね、事業所の方たちも多いですので、はい、いろんな事業所をちょっと見せていただいたりとか、そんな機会にもなってるなとは思うんですけど。
そうですね。で、まあ、新しいところもね、はい、増えていったりしてるんですけど、ね、私もちょっとグループホーム気になりつつも、はい、やっぱり、なかなか、平均でどうですか？どやけ福祉会さんの方のホームだと、いくつぐらいで入る方が多いんですか？
いや、もう様々ですので、若い頃から10代の頃から利用される方、ご家族が、ご高齢になられて、入院された時から利用される方とか、最近はもうそうやって、その方に応じた、利用される年齢があるのかなっていうふうに思ってますけど。
いくつだからっていうことではなく、はい、その子その子によって違うっていう、まあ当たり前ですけど、ということですよね。
はい、なんか、利用、 利用したい都市に利用ができるような、はい、そういった暮らしの場の整備も必要なのかなとは思うんですけどね。
なんかすごくこう難しいなと思うのが、はい、アンケートでも本人の意向に沿ってとか言って書いてあるじゃないですか、よく、
はい、
本人の意思ってすごく分かりやすい部分と、
はい、
こう分からない部分があるのですごく難しいなっていう、なんかよく私たちのことは私たち抜きで決めないでって言うんだけど、本人の意思っていうのはなんか私すごくこう、うち特に重いからかちょっと分からない部分があるんですよね。
はい、最近本当意思決定支援っていうふうに言われるようになって、その方の気持ちっていうのは実際にどこにあるんだろうっていうのが本当によく言われるようになってきてるなと思うんですけど。
そうですよね。なんかアンケートでもある本人が嫌だなと思うのはどういうことですかとかって書いてあって、
はいはい、
例えば親からするとなんかジロジロ見られる、なんか言われたとかっていうことってあるけど、本人は結構ニコニコしてたりするんですよね。
そうですね、うん、関わるのが好きな方も多いですのでね。
そうなんですよ、
はい、
だからなんかすごく本人の意思っていうとことを考えるとすごく難しくて、
はい、
なんかこうグループホームに入るタイミングとかでも、
はい、
まあ私は一人になりたいのとかね、意思をきちっと言えれば別ですけど、うん、いや、なんかうちなんかやってもらえることに喜びを感じてるような、そんな感じなんですよね。だからちょっと難しいなって思いますね、
はい、
うん、でも今ってグループホーム、ケアホームの括りがないので、
はい、
重い子でも例えば一人で身辺自立とかしてませんっていう子でもグループホームに、はい、まあ、行けるというか行けるんですよね。
そうですね。本当に、まあ、一般企業で働くような、方から、とても重度な方たちまで、利用できるのかなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね。
はい、
まあ、でも本当に、みんながそれぞれ誰かが何とかしてくれるっていうことではなく、ちょっと情報を入れつつ、ね、
はい、
まあ、子供のことをね、考えていくっていうことは大事かなと思いますね。
はい。
はい、本当になんか誰かが何とかしてくれるって思いがちですけども、まあ、手当のこともそうですけど、自分たちでできることをね、考えていくって大事ですね。
はい。
はい、大谷さんからズバリ、この今の福祉に対して、の思いというのをちょっと聞かせていただけますか。
思いですか。
はい、
そうですね、本当に、まあ、親御さんであれ私たち福祉事業者であれ、市役所の方とか地域の方とか、ね、皆さんいろんな方がお見えになると思うんですけど、
うん、
やっぱり、うん、それぞれの人たちは私たち事業者であれば私たち事業者ができることってやっぱり限られてますので、うん、
ええ、
まあ、その役割をそれぞれが担いながら協力して、まあ、皆さんが住みやすい街になるといいなっていうふうには思ってますけど。
そうですね、いい地域にそれぞれしたいですよね、はい、
そうですね。
あとなんか豊明福祉会さんで告知とかあればよかったら。
そうですね、まあ、告知というのも今止まっちゃってるのであれですけど、今カフェがあったり、クッキー工房があったり、
はい、
するんですが、何分このコロナの時期で販売先とか外出先が限られちゃってきますので、うちお菓子のモデル見えるっていうところで、
はい、
クッキーとか販売してますので、ぜひ
そうなんです、
ご購入いただければなっていうふうに。
とっても美味しいですよね。
そうですね、
はい、
手作りのお菓子ということで、
はい、
なんかインターネットの方で覗いていただくとありがたいなとは思いますが、
は
い、
ぜひぜひ、
あとは、
うん、
このコロナの時期が収まったら各種出演だとか、
はい、
販売だとか、
はい、
そういったこともやってますので、ぜひぜひとは思いますけど、お呼びいただければ、はい、お邪魔して演奏したりともできますので、
はい、ぜひ、はい、社会福祉法人豊明福祉会で検索をしていただきますと、まあ、とてもすごく分かりやすく見やすいホームページがありますからね。
そうですね、はい、ホームページも去年リニューアルさせていただいたので、
はい、すごく見やすいですよ、
はい、
ね、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。じゃあもう、はい、コロナに負けずに頑張りましょうね。
そうですね、本当にポジティブにいかないといけないなと
本当ですね
思ってますので、
はいはい、またこの地域のアドバイザーとしていろいろお世話になると思いますが、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今日はお忙しいところありがとうございました
。
はい、
小野さんありがとうございました。
はい、ともみとともに今日のゲストは尾張東部圏域地域アドバイザー、そして社会福祉法人豊明福祉会にお勤めの大谷正弘さんでした。ともみとともにでした。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、ご利用者様と働く仲間を一番に、高齢者障害者を支援、有限会社谷畑、特定非営利活動法人日本移植支援協会、以上の提供でお送りしました。